小峰書店語るためのグリム童話より、小人と靴屋。
昔あるところに正直で働き者の靴屋がありました。靴屋はせっせと働くのにだんだん貧しくなり、とうとう一足分の革が残っているだけになってしまいました。ある晩のこと、靴屋は明日の朝縫い上げるつもりで最後の革を靴の形に切っておきました。朝になってお祈りを済ませ、さて仕事を始めようとすると、靴が一足すっかり出来上がっているではありませんか。手に取ってよく見ると、実にきれいに仕上げられていて、一つの縫い目も間違っていません。靴屋はすっかり感心して物も言えないほどでした。その日のうちに買い手が現れ、いつもより高く買ってくれました。靴屋はそのお金で二足分の革を仕入れることができました。夜になると、またその革を形に切って、明日の朝元気に仕事をしようと思って寝ました。ところが朝起きてみると、靴はもうすっかり出来上がっています。そして、とても高く売れたので、今度は四足分の革を仕入れることができました。夜になるとその革をまた形に切っておきました。すると朝にはまた出来上がっています。それからは夜の間に革を切っておくと、朝にはいつも靴が出来上がっているのでした。おかげで靴屋はとてもお金持ちになりました。さて、クリスマスも間近のある晩のこと、靴屋はいつものように革を形に切ってからおかみさんに向かって、どうだろうな、今夜は起きていて、一体誰がわしらの仕事を手伝ってくれるのか見てみようじゃないか、と言いました。おかみさんも賛成しました。二人は部屋の隅にかけてある服の陰に隠れて、じーっと様子を見ていました。真夜中になると、裸の小人が二人やってきて、靴屋の仕事台の前に腰を下ろし、小さな指で、素早く針を刺したり、縫ったり、叩いたりし始めました。靴屋はあっけに取られて、目をそらすことができませんでした。小人たちは少しも手を休めずに働き、出来上がった靴を仕事台の上に置き、あっという間に部屋から出て行ってしまいました。次の朝、おかみさんが言いました。あの小人たちに、ぜひともお礼をしなくちゃいけないね。あの人たち何にも着ないで駆けずり回って寒そうだったから、私がシャツと上着と直帰とズボンを縫ってあげる。それに靴下も編んであげるよ。あんたは靴を一足ずつ作ってあげなよ。靴屋も賛成しました。夜になって全部用意ができると、上着やズボンや靴などを仕事台の上に置いて二人して隠れていました。真夜中になると、またあの裸の小人たちが飛び込んできて、仕事を始めようとしましたが、革はなく、上着やズボンや小さな靴が置いてあるのを見て、早速それを着てみました。どれもぴったり体に合ったので二人は大喜びし、飛び上がったり跳ねたり踊ったりしました。そしてしまいに、どうだい俺たちかっこいいだろう。もう靴屋なんかやってらんないよ、と歌いながら、踊り踊り戸口から出て行きました。それ以来、二人の小人はもう二度と姿を現すことはありませんでした。けれども靴屋は、それからも元気に仕事を続け、おかみさんと二人幸せに暮らしました。